交流編の中にですね、こういうようなことが書かれています。交流、ソーシャルサポートとはですね、交流とは異なる地域、組織、系統の人々が行き来したり、さまざまな物事のやり取りを行われること、これが交流ですね。そしてソーシャルサポートとは、そのような周りの人々からの有形無形の援助を受けること、これをですね、ソーシャルサポートとして定義づけてあります。今回の内容はですね、トータルヘルスのですね、12の鍵、そして、明日の健康を作る今日の習慣ですね、皆さんこの本知ってますか？この中から出してますので、もしですね、いろんなことが、こういうものを使えばですね、いろんなそのクエスチョンとかですね、プログラムできますので、そういうのを使ってやってくださるといいと思います。はい。で、ソーシャルサポートの種類、皆さんと見ていきたいんですけども、第1、家族、友人のサポート、これもまたソーシャルサポートですね。そして2番目は学校とかですね、職場、そういうのの中のサポート。3番目は宗教とかですね、地域のサポート。こういうようなことをですね、ソーシャルサポートの種類として挙げられています。で、このソーシャルサポートですね、どうやったらこうで健康とつながっているのかっていうのを皆さんですね、不思議に思うかもしれませんけども、こういうことが書かれています。心理学者のですね、L.F. バークマンという人とですね、T. グラスという人はですね、ソーシャルサポートがその人の精神状態、生活習慣、体の働きなどを通して健康に影響を与えるというふうにね、言ったんですね。で、その中にですね、こういうふうに書いてあります。あなたの友人の態度は、あなたに肯定的または否定的な影響を与えることがあります。そうですよね、皆さんどうですか？あなたをサポートしてくれる友人は、あなたの自尊心と自己効力感を高めてくれます。しかし、そうでない友人は、知らず知らずのうちにあなたを傷つけ、自信をなくさせていきます。そうですよね。2番目。健康的ではない習慣を持つ友人と付き合う人や、友人がいない孤独な人は、喫煙、飲酒、過食などのような不健康な活動に平安を求めていくことがあります。平安がない人はですね、こういうところにですね、行く傾向があるということですよね。3番目、友人からのサポートがあると、私たちは問題に対処できるようになり、ストレスに強くなります。しかし、批判や否定的な態度は、免疫系統や循環器系統への影響を通して、私たちの健康に害を及ぼします。ということがありますね。なので、ソーシャルサポートも自分で選んでいかなきゃいけないんじゃないかということ、ここでも分かりますよね。はい。で、今からですね、皆さんとですね、したいアクティビティがあります。皆さんですね、お手元にあるですね、健康トラクト、出していただきたいと思います。交流編、皆さん持ってますか？交流編目からですね、やっていただきたいんですけども、交流編ですね、1分間でやってください。いいですか？普通はですね、3分ぐらい上げるんですけども、皆さんに1分間でやっていただきます。はい、お願いします。はい、交流編終わりました。どうですか？この中でレベルが5だった人、どれくらいいますか？5だった人、たくさんいますね。はい、ありがとうございます。レベル5だった人、はい、レベルが、3以下だった人、3以下だった人、あ、少ないですね。あ、そうなんだ、3以下、はい。レベルが5だった人とレベル3以下だった人をですね、ちょっとペアにしたいんですね。5の人と4の人、5の人と3以下の人、今そういうふうになってますね。はい、ありがとうございます。はい、ペアになった人、 名前をまだ知らない人は名前をちゃんと紹介してください。いいですか。はい、趣味は今回いいですから名前だけはちゃんとですね、覚えてください。はい、そして今からするアクティビティは2人でするアクティビティなんですけども、2人とも片手しか使えません。はい、もう片方の手はポケットに入れるか後ろにするか、必ず前に出ないようにしてください。いいですか。そして、このペアのグループで一人代表が前に出てきて、この前に折り紙を、取ります。一つサンプルとしてね、その折り紙を二人のペアで片手だけを使って折ってもらいます。わかります。わかります。やり方、片手しか使えないんですよ。片手を使って他の二人いますからね。だから手は二つ使えるんですけども、自分の手は一つしか使えない。わかります。で、それで、ここにあるですね、これもまた100均で買ったんですけども、すみません。折り紙の折り方とですね、折り紙がありますので、それをですね、自由に好きなのを取って、自分のところに戻ってください。代表者、はい。中にはものすごい簡単なやつもありますし、ものすごい難しいのもありますから、チャレンジしたい人はですね、難しいのを取っていただいてですね、はい。折り紙の中にですね、折り紙と折り方がありますので、折り方もちゃんと持っていかないとですね、折り方分かりませんから、皆さん折り方ちゃんとあります？折り方、はい、折り紙と折り方、ちゃんとペアでありますね。で、今からしていただきたいのは、2人でですね、協力して、そして、折り紙を、きれいに折っていただきます。いいですか。なので、しかもですね、片手だけを使って、お互いの片手をこうやって協力しながら使ってですね、折り紙を折っていただきます。はい。あ、いいですか。いきますよ。はい、用意スタート。頑張ってください。片手だけですよ。片手だけ。片手は見えないようにしてください。片手は前に出ないようにしてください。これやってみて、皆さんいかがで、やったことある人、こういうふうに二人でやったことある人、折り紙も二人でやったない。やってみて感想どうですか。難しいですよね。だけども、もしそれを一人で片手でやれって言ったら、どっちが難しいですか。一人の方が簡単。一人でか、そうですよね。一人で片手でしろっていうのと、二人で片手でするってのどっちが簡単ですか。皆さん二人ですよね。はい、こういうアクティビティはですね、折り紙じゃなくてもですね、目隠しをして他の人をこうやってどっかに連れてってあげるとかですね、そういういろんなアクティビティでですね、私たちは必ず誰かの助けがあると、もっといろんなことができますよっていう、そういうことをですね、子供にも教えられますし、そういうことをですね、体験するのにですね、いいアクティビティになりますので、いろんなアイデアが多分あると思いますから、その集まる人たちに合わせたですね、できそうなアクティビティをですね、こうやって考案してですね、やっていただくといいと思います。例えばですね、ただ靴紐を脱いで取っといて、でその靴紐を2人で、片手でやってもらうね、結んでもらうとかね、そういうこともできますし、協力してやると。一人じゃこれはもう絶対できないよってこともできるっていう、そういうアクティビティの、サンプルになりますので、そういうものをですね、やってもらうとですね、ああこうやって私たちはですね、助け合って、することで、もっと、自分ではできないこともできるんだっていうことをですね、教えるためにこういうのを使うと、いいと思います。小学校の先生とか、ここにもたくさん多分もしかしたらね、経験がある人いるかもしれませんから、そういう人たちはですね、そういうアイデアいっぱいあると思いますからですね、教会の中でですね、そういうのを取り入れてですね、皆さんとこうやって助けのその精神をですね、養うためにですね、やっていただくといいと思います。はい、まだ頑張ってる人、まだ頑張りたいという人ですね、聞きながら頑張っていただいたらいいと思いますから、こちらはですね、先に進みます。いいですか。 はい、自分の教会をやるときはですね、置いていかないようにしてくださいね。今回は皆さんですからですね、どんどん行きますけども、自分の教会でやるときはですね、みんながちゃんと終わるようにですね、配慮してですね、やっていただくといいと思います。はい、ソーシャルサポート、実はですね、この病気と、回復に関係する、ね、はい、この中でですね、乳がんの生存者、このソーシャルサポートですね、アメリカのですね、テネシー州のですね、大学でですね、こういう結果が出ています。2002年からですね、8年間にわたって研究が行われました。そしてここでですね、出たのがですね、2230人のがんの生存者を調査した結果です。乳がんですね、乳がんをした人、そして手術とかですね、治療した人、その人たちをですね、8年間追跡調査したんですね。で、その結果が出ています。で、この結果はまずですね、このがんの生存者を調べたんですね。そして分かったのがですね、がんによる死亡または再発の確率は、このソーシャルサポートがしっかりしている人たちはですね、普通の人たちよりもですね、48% 再発とか死亡の確率が低いことが分かったんですね。で、この研究はですね、社会的な幸福度、QOL って言いますけども、生命の質ってことでですね、それが一番高かった人たちをですね、アンケートでこうって調べます。で、そして、そういう人たちをですね、その中からですね、この2000人以上の中からですね、その死亡率をこう見ていくんですね。そしたらですね、結果的にはがんによる死亡率とかですね、再発が、この、幸福度が高い、そしてですね、ソーシャルサポートが強かった人たち、ソーシャルネットワークがね、ものすごいあったっていうかね、サポートが強かった人たちがですね、この再発率が 48% も低いことが分かりました。で、特にですね、その中でもですね、結婚生活と家族に対する満足度が一番高かったグループ、そのソーシャルサポートの中ですね、そのグループはこのリスクが43% 減少していた。そして人間関係が良好なグループは 35% 減少していたですね。で、いろんなトータルで大体ですね、ソーシャルサポートが発揮されている人たちは 48% 低かったということが分かっています。この情報はですね、トータルヘルスの12の会議の中に出てきますから、いろんなその研究結果が出てきますので、それも使ってですね、こういう紹介することができます。今からですね、またクイズというかですね、皆さんに丸を埋めてもらいたいんですけども、無我の奉仕は〇〇〇と〇〇〇に関係する。ここの丸、活字を、ひらがなじゃなくてね、活字を埋め込んでください。何ですか？漢字。漢字。はい。
漢字。
漢字を、ひらがなじゃないですよ。漢字を、3つ文字、2つ文字ですね。難しいですよね。これ実はですね、この明日の健康を作る今日の習慣に出てきます。これ読んでない人もいるし、その覚えてないですよね、そんなのね。答えは、無我の奉仕は、血圧を低下する、低血圧と寿命に関係する、血圧を低下させるということですね。で、年配者とボランティアの精神は内々につながりますということがここに書いてあります。年配者とボランティア、年配者ですね、ボランティアの精神を持っている人たちはですね、こういうものにつながります。これたくさん出てきますから、こうです。まずですね、人生の満足感につながります。はい。そしてより意味のある人生につながります。より高い、自己肯定感ね、セルフエスティームって言いますけどね、英語では。そして、優れた自制力 につながります。最後ですね、これね、うつ病症状の減少につながりますというふうなことが分かっているそうです。ソーシャルサポートの原則にですね、こういうことが書かれてあります。ソーシャルサポートのネットワークを形成する目的はストレスを解消することである、ね、ストレスを増やすことではありません。ソーシャルネットワークをですね、こうやって形成してですね、逆にストレスになったらですね、意味がないんですね。ですからかえってエネルギーを消耗してしまうような状況を避ける必要があります。私はソーシャルサポートが必要、ソーシャルネットワークが必要だ、どんどんどんどんその広げていったらですね、逆にストレスになる可能性があるということですよね。例えば絶えず否定的で批判的な人とあまり多くの時間を費やさないようにしましょう。同様に健康的でない嗜好品ですね、アルコールとかですね、ドラッグね、まあ、タバコも含まれると思いますけども、を使う人たちとは距離を置きましょうって書かれてあります。でソーシャルサポート必要なんですけども、自分のソーシャルサポートですね、ネットワークを選んでいかなければいけないということがですね、ここに書かれてあります。でここでですね、ソーシャルサポートの例をですね、一つ挙げたいと思うんですけども、この時はちょうどですね、この人本人がですね、グアムのですね、なんでかな、PA フィジシャンズアシスタント医師のですね、助手なんですけども、彼女がですね、ちょうど日本にこうって、来た時にですね、ちょうどこのセミナーをしてまして、ちょっとなんかソーシャルサポートの話ないっていう話をしたらですね、自分はちょっと証しができるということでですね、彼女を使って、証しをしていただきました。なのでですね、このソーシャルサポートを説明するためにですね、教会の中で何か証しがある人が、まあ、多分いると思いますから、そういう人たちを使ってですね、私はこういうようなですね、ソーシャルサポートの経験がありますというふうに言っていただけるといいと思います。彼女ですね、すごくアウトドアが好きで、よくですね、皆さんでですね、グアムではですね、その教会の皆さんと教会以外の人とですね、こうやって交わりながらハイキングに行くのが常なんですね。でそこでその伝道をするというかですね、そういうことをしてるんですけども、ハイキングに行った時ですね、彼女はですね、その一緒に来た人たちをですね、助けてたんですね。助けてたんですけども、この滝のところですけども、この滝のところで、助けてたらですね、助けてた人が落ちてきたんですね。で、それを支えられなくて、その人、この人も、ね、落ちたんですね。で、落ちた結果ですね、滝の下でですね、骨を折ってしまったんですね。ケイティもいますけども、ちょうどそのグループの中に、ドクター、理学療法士、看護師もいまして、本当にですね、なんかその時にですね、もう一気にですね、そこで手当てが行われたんですけども、だけども、先のですね、下の方でしたので、その、運ぶためにですね、もう本当に大変な思いをしてですね、レスキューの人たちが来てですね、いろんな、試行錯誤してですね、彼女をですね、こういうふうに、丸めてですね、この滝の上からですね、こうって引き上げたんですね。で、この引き上げていくんですけども、この時ですね、そのあるドクターがその木の枝を取ってきて、そこでそのギブスを作ってですね、これで手を固めたりですね、で、ドクターの中にはですね、痛み止めを持ってたっていう人もいてですね、いいのかなと思うんですけども、それ です、痛み止めを上げてですね、彼女がですね、その場をこうやってちゃんとですね、くぐり抜けたっていう経験があったんですね。で、彼女は後で言うんですけども、本当にこの時私は、たくさんのですね、その知り合いがいて、たくさんの人たちが私を助けてくれたために、本当にですね、速やかに病院に行ってですね、速やかにその治療が受けられて、そして、大きなですね、この傷が残っているんですけども、それを見せながらですね、皆さんにこの傷があったんですけども、この傷は私が本当にいろんな人たちにですね、助けていただいた証ですっていう、そういう証をしてくださいました。なのでですね、この私たちは本当にですね、このソーシャルサポートっていうのでですね、その自分たちがこれからくぐり抜けていく、そういういろんな 経験がありますけれども、その中でどれだけ私たちはそういうソーシャルサポートがあるかによってですね、本当に速やかにそれがうまく進んでいくか、そこでものすごい苦労をしてですね、どん底に落ちてですね、もうどこにも行けないという状態になる、その差がはっきりして出てくるんですね。彼女はですね、本当にそのことをですね、切々とですね、皆さんにですね、語りかけてくださいました。もし教会の中でですね、そういうような経験がある人たち多分たくさんいると思いますから、私自身もですね、本当にその自分の娘のことでですね、もういろんな人に助けていただいて、本当にいろんな証しができるんですけども、このソーシャルサポートの例をですね、できる人をですね、選んでですね、証しをしてもらうとまたいいと思います。聖書の中にですね、ルカによる福音書が出てきます。この5章ですね、面白いことが書かれています。聖書というのは、たくさんその伝記とかですね、いろんな話がありますけども、その中でもですね、健康の話、そしてその中でもですね、このソーシャルサポートに関するですね、話も書かれてるんですね。なので、この聖書っていうものを使ってですね、いろんなことが学べますので、ぜひですね、この聖書もし開いたことがない人ですね、一緒に開いてですね、学んでいただけるといいと思います。でこうしてですね、その聖書のことをここで皆さんにこうやって話していくんですね。ルカによる福音書5章、皆さんともう一回ですね、見ていただきたいと思うんですけども、この時はですね、皆さんこの話知ってると思いますけども、中風を患った人ですね、この話ですね、皆さん、覚えてますか、この話。ルカによる福音書5章の18節から出てくるんですけども、こういうふうに書いてあります。ある人々が一人の中風を患っている人を床に乗せたまま連れてきて、家の中に運び入れイエスの前に置こうとしたっていう話がありますよね。どんな状況がここで起こっているかといったら、ある町にですね、イエス様っていう方が来ていて、でそこでですね、たくさんの人を癒しておられるっていう話がありました。そしてそこではですね、もうたくさんの人たちがこうにぎわっていてですね、もうイエス様に触れられた人たちはですね、もう治って出ていった。それを見たですね、その友達、この中風、麻痺を持ったですね、友達がいる、その、何人いたか知れませんけども、友達がいてですね、彼らがですね、なんとかして自分の友達をイエス様のもとに連れていきたい、そういう思いがあったんですね。でそしてですね、どういうことをしたか、ここから想像なんですけども、多分ですね、この人たちはですね、そのみんなが賑わっている場所に行ったと思うんですね。で、どうしようか、どうやったら自分の友達をイエス様の前に持っていくことができるか、この大勢いる中こうやって突っ切るのは絶対無理だと、いろんな人がですね、このいろんなことをし始めるんですね。でその家の周りに行ったりですね、後ろに行ったりですね、でそしていろんな人がこうやってまた帰ってきてですね、レポートをします。まあ、想像ですけどね、もしかしたら後ろに行ってですね、人があんまりいないから、そこからですね、この人をですね、ベッドごとこうやって上に上げて、そしてそのイエス様がちょうどあの辺でこの癒しておられますから、その屋根をですね、こうやってめくってですね、一つずつめくらないと一気にめく、一気にですね、壊すとですね、イエス様も潰れちゃいますから、そういう計画を全部してですね、計画をもう緻密にして持って帰ります。でそしておし、こうしよう、で皆さんでですね、この、中風の人を持ってですね、その、計画に行くんですね。どっから行ったか分かりませんけども、なんとかしてですね、この中風の人をですね、このイエス様が癒されているこの屋根の上まで持っていくんですよね。皆さんこの話知ってますよね。持っていくためには皆さん何が必要ですか？チームワークが必要なんですよね。もしこの4つのベッドのコーナーみんなでこうやって持ってたとしたらでしょ、上げなきゃいけませんから、上げるときに1人がこうやって下がってたら、中風の人はこうやって捕まれませんから、ゴロッと落ちて実は天井から落ちることになりますよね。ということは4人それぞれ、まあ4人以上かもしれませんよね、上でこう引っ張っている人もいるかもしれませんから、この人たちがそれぞれの役割をしっかりしていかないと安全に自分の友達をイエス様のもとに持っていくことができないんですよ。なのでそれぞれがですね、もう本当に使命を持ってですね、この自分の友達のためにですね、働きをするんですね。 そしてもう本当にその、気をつけてですね、友達を上にこうやって上げながらですね、傾かないようにしますよね。でそして上に上がったらですね、今度ですね、その人がですねボンと落ちないように、そーっとそーっとね落とさなきゃいけないですよね。でしかもそのイエス様の真上にですね、イエス様を潰しちゃいけませんからそこをちゃんと計算してですね、ちゃんと切り取ってですね、そして、そーっとこうやって下ろしたと思うんですね。でそういう話がですね、ここに書かれています。そして、それを見たイエス様はですね、どうしたか、どう言ったか、イエス様は、20節に書いてあるんですけども、彼らの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許された、そう言うとですね、25節、予病人は即座にみんなの前で起き上がり、寝ていたとこを取り上げて神をあがめながら家に帰っていった。で聖書ではですね、このソーシャルサポートっていうのがですね、体の健康だけじゃなくてですね、心の健康にも関わっているってことがここで言われてるんですね。イエス様はですね、その、体を癒しただけではなくてですね、あなたの罪を許された、そしてですね、この人はですね、心も体も健全になってそこの場を出ていったっていうことが書かれるんですね。なのでですね、この聖書の中でたくさんそういう部分が出てきます。そしていろんなことが学べます。皆さんですね、この聖書をですね、本当にですね、勉強道具としてですね、使っていただきたいと思います。これもですね、この丸のところをですね、埋めてもらうんですけども、何が入ると思いますか。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を丸々よりも優れたものと考え、命名の丸々のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。同じ言葉が入ります。自分、そうですね。はい、ありがとうございます。これはですね、フィリピの信徒の手紙ですね、2章の3節と4節に出てくる言葉です。なのでですね、本当に私たちはですね、他人のこともですね、命名、自分のことのようにですね、考えながらですね、注意を払っていきなさいっていう、そういうメッセージが書かれてあります。もしですね、私たちの周りを見てですね、この、交流がない人いるかもしれません。もしですね、そういう人たちがいたらですね、本当にその自分の家族のようにですね、取り囲んであげるといいと思います。そして私たちはこの交流によって心も体も健康になる可能性が高くなるんですね。で今回ですね、皆さんと交流についてですね、勉強しました。そしてですね、これはですね、本当に持ちつ持たれつの関係、そしてもう本当にですね、この全人的なトータルヘルスと言いますけども、全人的なその健康を支え、そして保つためにはもういろんな方向からの健康のサポートが必要だということが皆さん分かっていただけたと思います。で、こういうセミナーするときにですね、最後にですね、アンケートをするんですけども、必ずですね、こういうアンケートをですね、していただけたらいいと思います。そうするとこのアンケートによって、この中に書いてあることは、今回のセミナーはいかがでしたか、そして、講座の内容は理解できましたか、講師の説明の仕方はどうでしたか資料、スライドプリントはいかがでしたか、今後も講座に参加したいと思いますか、その他にですね、どういうことをきっかけにこれを知りましたかとかですね、あなたの宗教はどういうものですか、そういうものをですね、書く例があります。これによってですね、この地域の人たちがどういうことを求めているのか、もしですね、このセミナーはですね、もうちょっと変えた方がいいんであればそういうふうに変えることができるんですけども、こういうフィードバックがないと変えられないので、こういうのをですね、ぜひ使っていただいて、これもサンプルがありますから、これもですね、皆さんでそのまま使えるようにしたいと思いますので、 こういうサンプルですね、自分たち用に書き換えていただいていいですので、使っていただければいいと思います。ありがとうございました。